話上手ですごいな。トト、こういうの初めてだからちゃんとできるかわかんないけど。
大丈夫大丈夫、楽しんでいこう。
思ったままにやればいいのさ。失敗を咎めるやつなんてここにはいないよ。
ああ、家族のサポートが手厚い。愛されてるんだろうな。
おい、そこの可愛い後輩、微妙に黒いのが漏れてんぞ。
ご飯、じゃあお話しします。これはトトの小学校の話なんだけどね。怖い話が流行ったことがあるの。半年ぐらい前かな。クラスの林田くんが図書室で学級ホラー文庫っていうのを借りてきたの。たくさんの怖い話が載ってる本でね、林田くんが帰りの会で紹介して大人気になったんだ。図書室に行ったらいつも借りられてるの。
ああ、そういうの私の時もあったな。
そうなの？それでね、その学級ホラー文庫って、例えばトイレの花子さんとみつるくんとか、人面お化け犬とか、あと理科室の人体模型が動き出したとか、いろんな怖い話が載ってるんだけどね。それだけじゃなくて、おまじないも書いてるの。おまじない。うん、おまじない。消しゴムに気になる子の名前を書いておくだとか、あとスマホの待ち受けを3と9の入った車のナンバープレートにしておくと幸運になれるとか。
へえ、今風なんですね。私の時もブラックナンバーってあったけど、スマホか、今時。
そうなの？よくわかんないけど。でもね、そういうおまじないたくさん書いてるんだけどね、あんまりそっちは怖いのってないの。多分だけど、小学生って真似しちゃうでしょ、そういうの。だから、怖いおまじないってないんだよ。幽霊を呼び出すとか、誰かを呪うみたいなやつ。
ああ、今時は PTA がうるさいだろうからね。そういうのは載せられないんだろうな。
そっか。お母さん先生だったもんね。多分そういう理由だと思う。でも、一つだけ怖いおまじないって載ってるんだ。こっくりさん。こっくりさんって知ってる？有名なんでしょ？
ああ、そうだね。降霊術の中ではかなりポピュラーな儀式だね。逆に言うと、日本において民衆に広まった降霊術ってこっくりさんしかないぐらいにね。
そうなんだ。じゃあパンダちゃん、こっくりさんのやり方も知ってる？
うん。50音と数字、はいといいえの選択肢、それに二塗りの鳥居を書いた紙に10円玉を乗せる。3人の参加者で10円玉に指を乗せて、こっくりさんこっくりさんおいでくださいと唱える。それでこっくりさんが降霊するから聞きたいことを尋ねるって感じかな。
やっぱりそうなんだ。
やっぱり？
学級ホラー文庫に載ってたやり方はほんの少し違うの。用意する紙は同じ。 でも人数が違う。人数は4人。4人じゃないと絶対に行けない。コックリさんの怒りを買うって書いてるの。それだけじゃなくて、紙と10円玉以外に、袋もう用意するんだよ。
袋って何の袋？
爪。参加者の爪を切ってね、入れるの。あとは髪とか、何でもいいんだけどね。体の一部を袋に入れるんだ。それを鳥居の上にお供えしてね。それで呪文を唱えるの。
トゥーフイエコエリス、トゥーフイエコエリス、トゥーフイエコエリス。
呪文を噛んだり言い間違えちゃいけないの。間違えた時は自分で自分の手の甲を強く叩いてからもう一度言い直さないといけないんだって。
コックリさん、コックリさん、おいでください。コックリさん、コックリさん、おいでください。コックリさん、コックリさん、おいでください。コックリさん、コックリさん、おいでください。
十円玉に指を乗せて、それが動き始めるまでそう唱え続けるんだ。それが学級ホラー文庫に書いてたコックリさんのやり方。コックリさんに誰かの愛称とかを占ってほしいときは、スマホで写真とかを出して机の上に置いておくといいとか、そういうのも書いてたっけ。ちょっとした事件があってね、それでトトも気になってネットでコックリさんについて調べてみたの。そしたらさ、書いてること全然違うからびっくりしちゃってね。
事件？
事件、うん、事件。一応事故ってことになったみたいだけど、そもそも始まりはトトの学校でちょっとコックリさん流行りすぎちゃって、学校からプリント配られてね、コックリさんは禁止ですって先生にも注意されるようになったの。別に問題とか起きてなかったんだよ。ただ流行りすぎちゃっただけ。休み時間はみんなやってたから。
ああ、コックリさんは集団ヒステリーとかになった事例が結構あるからね。学校としては問題が起きる前に禁止にしておきたかったんだろう。
そっか、うん、そうだよね。でも逆にそれが良くなくて、トト時々思うんだ。大人の人ってすぐ禁止ってするでしょ。でもわかんないのかな、そんなの隠れてやるようになるだけだよって。隠されたらもっとやりたくなるだけだよ。子供って大人よりバカなんだから。だからね、クラスの子の中でもそのコックリさんが好きだった人たち、トトはあんまり仲良くなかったからあんまし知らないんだけど、その本当にすごく好きだったの、コックリさんのこと。コックリ様とか呼んで、なんかね、そういうネット漫画みたいなやつがあったんだって。 コックリさんが主人公で悪い奴らを懲らしめていくみたいな。コックリさんすっごくイケメンでね、人気あるんだって。そういうのも好きだったみたいでね。だからその子たちはコックリさんをずっと従ってたの。ほとんど毎日やってたみたい。でもさっき説明したけど、あのコックリさんって4人でやらないとダメなんだ。そのグループは3人グループだったから、放課後になると友達とかクラスメートを強引に誘ってコックリさんに参加させてたの。場所はトトは行ったことないから知らないんだけど、中央公園の隣にため池があるでしょ。あそこの水門の近くの茂みの奥、秘密基地みたいになってるんだって。そこで毎日コックリさんしてたらしいんだけど、2ヶ月前くらいかな、その3人池に落ちて亡くなったの。3人3人なんだ。その日はね、その子たち誰も誘わなかったんだって。いつもは教室の前で公園に誘ってきたのに、その日だけは誰も誘わずに3人で秘密基地に向かったんだって。でね、コックリさんの紙と10円玉が残されてたの。それで変なんだけど、スマホが置いてたんだって。ほら、これも最初に説明したんだけど、何かを占う時って画像とか用意した方がいいんだよ。もうその子たちはコックリさんに慣れてたから、コックリさんの髪の隣にスマホを並べてたんだろうね。スマートフォン4台あったの。誰かがいたんだ。3人の他にもう1人いたんだ。だってコックリさんは4人でやらないといけないんだもの。ため池で溺れた3人の他にもう1人、そこには誰かがいたんだよ。詳しくは分かんない。トトも噂で聞いたくらいだから。でもね、同じクラスの子がそんなことになるなんて怖いから、いろいろ調べちゃったの。トト、コックリさんについて。そしたらね、分かったんだけど、本当はコックリさんって4人でやったらダメなんだよ。元の話っていうのかな、最近の記事とか本にはコックリさんの人数に制限はないの。何人かのお友達でやりましょうって感じなの。でもね、昔の文献、それこそ90年のホラー本とか80年代の本とか、図書館にあったから調べたんだけどね、昔の時代になればなるほど、コックリさんは3人でやらないといけませんって書いてるんだよ。なぜなら4人目の席はコックリさんの席だから。コックリさんが出たり入ったりする通り道だから、必ず開けていなければならない。3人以上でも以下でもいけない。これが原則なの。いつの間にか廃れていったルールなのかな。おまじないって分かりやすければ分かりやすいほどいいから、忘れられていったルールなんだろうね。 でも、だとしたらおかしいよね。トゥーフイエゴエリスって何？昔ながらのコックリさんにそんな呪文ないよ。むしろ分かりにくくなるだけ。だからトト、それも調べたの。トゥーフイエゴエリス、その意味はね。私はかつてあなただった。あなたはいずれ私になるだろう。ラテン語なんだって。こんなの絶対変でしょ。学級ホラー文庫の作者はどうしてこんな呪文をコクリさんの前に言わせたの？もしかしたら4人でやらないといけないっていうのも最初からなんて。トトはこれ以上考えないことにしました。だって怖いし。だからこれでお話はおしまい。はいはい、上手にできたかな。あ、怖かった？だったら嬉しいな。